皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子でお届けしてまいります。さて、随分のご無沙汰でしたね。
そうですね、久しぶりです
ね。音入ってますかね、大丈夫ですか。はい、もう一回奥田さん、じゃあちょっと自己紹介もう一度お願いしてもいいですか。
はい、奥田ひとみです。
はい、すいません、失礼いたしました。ご無沙汰でしたねっていうのはちょっとこの番組自体がね、
はい、
しばらく休憩期間に入ってたみたい で、
そうです、ね、
コロナの影響ではないんですけれども、なかなかねオンエアすることができなくってこんな状況になりました。奥田さん何してたんですか、しばらくの間。
私東京にいてました。
東京で何を。
アラビア語を勉強してました。
アラビア語ですか。ちょっとご披露くださいな、アラビア語。
アサラマレイコム。
は？なんですか？
こんにちはっていう
か。あ、こんにちは。というような、今日は、私と奥田さんでお届けしてまいりますので、この後お付き合いください。
環境市民のエコまちライフ。毎週月曜日午後1時から放送中です。
さて、このコーナーはゲストをお招きいたしまして、いろいろな環境にまつわるお話を伺っているんですけれども、はい、今日は電話がつながっております、はい、ご紹介します。山口産業株式会社代表取締役、山口明弘社長でございます。山口さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、実はどんなテーマかと言いますと、奥田さん、
はい、
優しい川というテーマなんですよ。
はい、川って
レザー、
レザーの方ですか。
レザーの方ですね、はい。この優しい川っていうものがどういうものなのかっていうところから、山口さんにお聞きしていこうと思うんですけれども、山口さん、この優しい川って私もなんか聞き慣れない言葉なんですけれども、これはどういうものなんでしょうか。
はい、川の素材自体が大体、皆様ご存知なのが牛の皮、牛皮とか、
はい、
豚の皮だと思うんですけども、そもそも私たち の、 お肉を食べる食肉文化から出てきて、やはり牛の皮とかはなかなか食べないですよね。
はい、
ですので、その皮を捨ててしまうということは実はもったいなくて、きちんとその食肉文化の副産物として、その動物の皮を使わせていただくこと自体も実は人間としての当然の使命というか優しさにつながってくるんですけども、でさらにそこに、いわゆるそのままだとお肉と同じように腐ってしまうので、
はい、
その皮をなめすという作業をして、素材レザーにしていくんですね、
はい、
でその作る過程で、環境に負荷がなかったり、要は負担をかけなかったり、人体にも優しい作り方をしましょうというのが今回当社の方でご提案申し上げている優しい川という考え方なんです。
ということは今の山口さんのお話だと、その川にする、牛さんの例えば川なんかでも本来捨てられてしまうようなものをきちんと使って全うしてあげるっていうこともいいなと思いましたし、あとなめすというところにもともと結構環境の負担がかかるっていうものだったということなんですか。
実際ですね、はい、今日本中それから世界中で生産されている皮というのは、もちろん当社ももう80年以上東京の墨田区で皮作りをしているんですけども、はい、大体が皆さんクロムなめしという、重金属系のクロムなめし剤という薬品を使って皮作りをしてるんですね、
はい、
ただそのクロムというのが実は、人体に少し有害であったりとか、あとは燃やして捨てたりするときの処分の仕方を間違えると、はい、六化クロムを発生してしまうというのが分かってまして、ですから当然、もともと使っている薬品は製造過程では酸化のクロムということで人体にも含まれているようなものなんですけども、有害でないものからスタートするんですが、どうしても例えば湿度が高くなったり気温が高くなったりすると、
はい、
それが六化クロムに変化してしまって、いわゆる皮を作る過程工程で出てくる排水の中ももちろんそうですし、 クロムでなめされた革素材そのものも六角クロムを検出されてしまうことがあるので、うんうん、まあ、かなりあの人体や環境に負荷があるということは昔から言われてたんですけども、まあ、世界中で広まっている製法ですので、まあ、あのまずはきちんと使いあの動物から出てくる皮を使いましょうということでですね、あの皆さん素材にしてるんですけども、なかなかその部分はあのクローズアップされなかった部分なんですよね。
あ、なるほど。六角クロムっていうのは確かにもうヨーロッパではあの使ってはいけませんということで早くにね禁止になったりとかしましたものね、はい、
うん、そうですね、
はい、でその部分が、まあ、できるだけ環境の低いものっていうことは、うん、そのなめし自体がもう違うものということなんですね。
そうですね、うん、あのもちろんクロムなめしを世界中で使ってるっていうのはあの利点があるからであって、
はい、
それはあの発色性、色の染まり具合が良かったり、まあ、強度が強くなったりするんですけども、はい、あの今回はそれを全くクロムを使わないで、
はい、
昔から伝わっている植物タンニンというミモザアカシアの木から取る、樹皮から取る、成分を使ってなめす方法というのを今回開発したということですね、
はい、あ、そうなんですか、はい、今のお話伺っていると、昔から使われていた手法というか技法も、はい、まあ環境負荷の低いものもあったということなんですね。
あのクロムなめし自体は今から100年ぐらい前に開発されたもので、
はい、
それ以前に例えばあの江戸火消しの陣羽織とか、
はい、
まあ、他にも海外でも、ね、西洋諸国が靴をまず履き始めっていうのは、はい、もう今から何百年も前から、皆さん靴履いてますけども、それはまあ、いろんななめし方がある中で、まあ、そのうちの一つが植物タンニンを使ったなめし方ということで、実はクロムなめしができる前から植物タンニンという薬品を使ってたんですよね。
でそれが、まあ、一旦クロムになってしまってたわけですね、
はい、そうですね。やはりあの世界中が1940年頃大きな世界大戦戦争を経験して、その時にあの植物タンニンというのはやはりあの植林をしている地域からあの船で運搬して薬品をね、
はい、
で、お肉を食べる国々にこう運ばれて、そこで我々みたいな皮を作るメーカーが、その薬品を使うんですけども、どうしても海運業が戦争中はなかなかうまくいかなかったりとか、ということもあって、まあ、あのドイツの方で実はそのクロムなめし剤を開発されたということで、ですから、うん、あのその前までは、まあ、植物タンニンというのはかなり広く、ですから昔あの船で遭難した方があの自分の靴底を食べて生きながらえたみたいな、
うん、何か聞きましたね、
うん、あったことあると思いますけども、あのその時は当然クロムなめしの皮を食べてしまったら大変なことになるんですけども、あの木の樹脂から取ったいわゆる成分で作ったものであれば、もともと動物のコラーゲンタンパク質をなめしているので、もしかするとそういったお話も嘘じゃないのかなみたいなね。
なるほど、はい、そうするとその植物で なめすということ自体、まあ、復活させるのは大変だったんじゃないんですか。
あの当然あのなんて言うんでしょう、植物タンニンなめしっていうのはさっきお話ししたように靴底とかベルトで使われるように厚くて硬いものになりやすいんですね、
はい、
うん、で一方でクロムなめしというのは非常に薄くても柔軟さを保ててて広く使われるものだったので、昔から その植物タンニンを使いながら今の、いわゆる日常彩り品っていうんですかね、生活彩り品である靴やバッグ、うん、まあ、特にバッグとかお財布で使われるようにするためには、柔らかさとか薄さとか軽さが重要だったので、植物タンニンなめしはなかなかそれが再現できなかったんですけども、1990年ぐらいにあの私の父である先代が、まあ、開発に着手をして、
はい、
うん、あのかなりの時間と費用を投資してあのやっと開発できたっていうことですね。
あ、やっぱり研究開発にかなり、はい、まあ、お金も時間もかかったということですね。
そうですね。
いやでもそこまでしてでもやっぱりその植物性のタンニンっていうようなところにこだわられたわけですよね。
はい、あの実は私もですから父が働いている工場の横で育ちましたので、子供の頃から革作りの現場のすぐ横に あの家があったわけですからずっと見てきたんですけども、で当然将来あの家業を継ぐもんだと思って子供の頃からいろいろ手伝ったりしたんですが、
うん、
どうしてもあの工場に入ると体中が痒くなってくるんですよ。
は
あ、でなぜかというと私は革屋の息子なんだけど革アレルギーというか、あのいわゆるその黒アレルギーで、はあ、あの女性でもたまにピアスでこうかぶれてしまったりとかあるかと思いますけど、はいはい、いわゆる金属アレルギーが少しあるんですね、
うんうん
うん、なのでどうしても昔はあの黒ナメシしかしてなかったので、子供の頃に工場の仕事をちょっとこう日曜日とか手伝ったりするとあの体が痒くなってしまうってこともあって、まあ、その辺見てて、まあ父がねなんとか息子に工場を継がすためにも、まあまあ本人はねあの地球環境のためって大きく言ってますけども、あの実はやはり肌に優しいあの革作りって必要だなっていうのは、もしかしたらこう親子の間で父が考えててくれたことかもしれないんですけども ね、
あの自然というか、まあ水であったり土であったりとか、まあ自然環境もそうですし、人にもやっぱりあのできるだけ負担がないものというような、そういう発想から生まれたものというところまでのお話が伺えましたが、今日はですねもう山口さんあっという間に時間になったんですよ、はい、それで、ね、はい、次回この続きをまた聞かせていただきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
今日はありがとうございました。失礼いたします。どうも、
はい、
ということでこの続きは奥田さん、
はい、
また次回、
はい、早く聞きたいですね、
はい、では音楽いきましょうか、
はい、リッキー・マーティンでスパニッシュ・アイズ。I met a girl at the carnival in Rio de Janeiro. We danced all night on the boulevard, and always we did the tango. I miss her lips and the way she sashayed her hips as she shook her shoulders. I miss the smell of her hair. I don't care if it takes my whole life to find her. We were dancing in the summer rain. We were dancing through.
さてもうあのエンディングの時間になったんですけれども、今日ね、はい、優しい革というのがあるっていうの初めて聞きました、はい、
初めてです。びっくりしました、
ね、え、そういうのがあるんだったらそういったものをちょっと手に取りたいって思いますよ ね、
で
ね、うん、だからそのあたり次回山口さんにもう少しどんな商品があるのか、
はい、
どこで売ってるのかも含めて詳しく聞いていきたいなというふうに思いました、
は
い、まあ、奥田さん久しぶりでしたけどどうでした今日のラジオのあの話と、
はい、あの楽しかったっていうか本当に内容が全く知らないことだったので新鮮でした、
うん、皆さんもですね優しい革でインターネットで検索していただくと、
はい、
この一般社団法人、優しい革というのがありまして、はい、そこでもですねあの少し詳しいことが載っているようなので、
はい、
ぜひぜひご覧いただきたいなというふうに思います。ということでそろそろお別れの時間になりました。またあの次回もですね来週になりますけれども山口産業株式会社、山口社長にご出演いただいてお話を聞くことといたします。それでは今日はお別れの時間になりました。担当は
奥田瞳と
下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら、
さよなら。